Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1679回、5月17日です。皆さん万事まして、みっちゃんです。そしてすきちゃんは今日はまだ帰ってきませんよ。昼にね、なんかトラブってるってメールしてきてたんでね、どうかな。今日は帰ってくるのかどうなのか微妙なとこではありますけどもね、はい、あ、ケイタ君こんばんは。お散歩さんもこんばんは。ホテル、おいいね。今日のいつもは暑かったですよ。夏です。夏30度まではいかなかったと思うんですけどもね、明らかに夏日だったような気がしますけどね。今まあこういう天気今んとこいいんですけどもね、明日あたりから雨が降ってくるということですね。特に、北日本、停滞する前線に向かって非常に暖かく湿った空気が流れ込んで雨雲が活発化しますと。もう今日から降ってるんですね、東北の方は。山形県の荒沢、ここで今朝ですね、1時間に 30.5 ミリの激しい雨を観測していると。そして明日18日から19日の土曜日にかけて、東北日本海側を中心に例年の5月の月間降水量を数日で記録する大雨となる恐れがありますと。土砂降りになりそうですよ。まあ日本海側はね、基本的に雨が降るようですけどもね、まあ、梅雨の末期を思わせるような雨が降ると。で、5月にこれほどの大雨になるのは非常に珍しいということはそうですね。まあ異常気象といえば異常気象なんですけどね。ああ、月ちゃん泊まりじゃないですよ。夜は一応帰っておきますけどね、収録時間には間に合わないんじゃないかなって話です。散歩さんは明日まで東京、いいなぁ。いいなって仕事でしょうけどね。ケイタ君は30度超えた。散歩さん今日も暑くてあまりうろうろできませんでした、うん、暑かったんでしょうね。で、この先のその土砂降り大雨に関する情報ですが、大雨のピーク、東北の日本海側、秋田、山形などですね、18日の未明から19日の朝にかけて、そして北陸の東部、山形県、こちらの方は18日未明から19日の朝、同じですね、 東北日本海側は平地で150〜200ミリ、山沿いで200〜250ミリ、北陸の東部、それから山形ですね、こちら平地で100〜150、山沿いで150〜200というね、非常に激しい雨が降る予報が出てます。崖崩れとか、まあ、交通機関への、ね、影響も若干出るのではないかということですのでね、十分お気をつけいただきたいですね。お散歩さん、仕事は昨日だけで今日明日は遊び、あ、いいな。東京のリスナーさんに声かけてオフをすればよかったのに。あ、でもお散歩さん飲まないんだっけ。まあ、飲まなくても食べるというパターンはあるか。あ、イクラムさん、ミニカさん、こんばんは。暑いですね。この間まで昼間は暑くても夜はね、肌寒いっていう感じだったんですけども、昨日今日らは収録してる最中でもぬくいですよ。全然暖かいという感じにならないですけどもね。お散歩さん、平日だしね、東京の人は平日も休日も関係ないじゃないですか。東京に住んでる人は。やっぱ車で動いてる人もそんなにいないでしょうから、すぐ飲みますよ。都会の人は。まあ、出雲もね、金曜日はまあ雨マーク、最高気温27度、明日も暑くなるようですけども、19日の今度土曜日になるとね、最高気温17度、10度ぐらい一気にボーンって下がるんですよね。なんじゃそりゃって感じですか。まあ、この週末は若干天気悪くなるということのようですね。また来週もね、暑くなるみたいですからね、25度を超える。はい、体がね、追いつきませんよ。ケイタ君、エアコンないの？あ、エアコンありますよ。あの、ついてますよ。エアコンね。扇風機でもいいんですけどね。あの扇風機、よくあの月ちゃんが収録に参加してる時に皆さん、僕は文句言いますけど、扇風機の風があってね。あの風が入るとね、雑音になっちゃうんでね。エアコンは一応つけております。散歩さん、私自身ギリギリまで予定立たないのも、ああそうか、なかなか難しいですかね。はい、ということで、まあ、好きちゃいませんけども、空海 IT ニュースは普通通りに配信しますよ。はい、それではやっていきましょうかね。一人なので、URL の貼り付けとかいろいろ忙しいぞと。はい、それではまず最初の記事ですが、 URL 上がりましたね。まず最初はですね、オリンピックネタからいきたいと思いますが、来年再来年には東京五輪やってきますが、やっぱり生で見たいじゃないですか。でチケットですよ、問題は一体いくらなんだということでね、チケット代がどうも出てきたようですよ。まだこれ決定ではないですけどね。朝日新聞デジタルにあった記事です。東京五輪チケット代2000〜29万円案に幅広げてという記事が上がってました。2020年東京五輪パラリンピックのチケット価格などの戦略について話し合う大会組織委員会の有識者会議が15日、 東京都内で開かれたということで、ここの中で一般販売の最高額、これを2012年のロンドン大会を参考に28万8000円、これ開会式だそうですね、に設定したいと。そして最低額を約2000円にする素案を提示したが、有識者から価格の幅をさらに広げた方が良いとの意見が出たため継続審議となったということで、この幅を広げろっていうのは下で向かって2000円をもっと安くしろっていう話なのか、28万8000円をもっと値上げしろっていう話なのか、そこのとこがよくわかんないですけどね。まあ、この中で出た意見としては、低価格を実現するために高いチケットを作りましょうということらしいんで、まあ下の2000円は動かないのかな、上の28万8000円をもっと高いのを売りつけて安い席をもっと増やそうっていう話なのかもしれませんけどね。まあ、こんな高いチケットはとても手が出ませんけど、2000円のチケットならね行ってみたいなと思うけど、ただ東京に住んでないってことは2000円じゃ済まないんですよね交通費にもホテル代がバカ高いでしょうな。めいっ子がね東京にアパートがあるんですけども、もうこの頃には大学卒業しちゃってるから東京にいない可能性もあるんだよなさあ果たして生でオリンピック見ることができるのか微妙なとこではありますけどね。イクラムさん、インスタグラム、あ、これお散歩さんあったか、インスタグラムのクラゲ動画癒されました。あ、水族館行ったんですね。まだインスタとか見てないな。散歩さん、今回は暑くてバテているので早めにホテルに戻ってる。今夜はどこかで夜景撮りたかったんだけど元気がないのかなジミちゃんこんばんは。イクラムさんも今夜ありがとうございます。お散歩さん、イクラムさん、今回の目標の一つがあの空飛ぶペンギンです。これが見たかった。ああ、あのなんかビルの上にある水族館か、なんかテレビでは見たことあるな。クラゲも大好きなので定番で撮ってます。ケイタ君、2000円のチケットは東京に入れるだけ関所があるの東京にクラムさんがお散歩さんにペンギンも子供と一緒に見ましたよ。まさに飛んでましたね、うん、ジミーちゃん、千葉にいるうちの親戚を紹介しましょう。民泊で一儲けあ、まあ、民泊も増えるんでしょうな、5人に向けて。ただ今度会場行く足っていうのは確保できるのかな、どうなんでしょうね。はい、それでは次の記事ですよと、リンクをコピーして、これはね島根では多分手に入らないだろうなという記事ですね。あ、月ちゃん今から帰るよってことですね。ちょっと月ちゃんに先返事させてね。了解。あれ半角になってた。了解と。月ちゃんがこっちに向かってるのでサムネイルも変えていきましょうね。それでは次の記事ですよと、こちらトラベルウォッチにあった記事ですね 札幌ビール、京急定番の赤い車両をデザインした京急創立120周年記念館限定発売という記事が上がってました。札幌ビールは京浜急行電鉄創立120周年を記念した札幌生ビール黒ラベル京急創立120周年記念館を5月29日に数量限定販売をしますと、缶には創立120周年ロゴとともに京急定番の赤い車両の2100系や青や黄色に特別塗装された1000系600系がデザインされていますということで、まあ、中身は普通の札幌黒ラベルなんですけどもね、缶が限定でおと、パッケージは 350ml 缶6缶パックで価格はオープン、東京と神奈川県の京急百貨店、京急ストア、元町ユニオンなどで3000ケース販売しますということでね、これは飲めんだろう、買っても取っとくしかないのか、それか飲んで中きれいにして缶だけ取っとくのかって気もしますけどもね。いや、お散歩さんに買ってって言おうと思ったら5月29日発売だからダメだね。東京にお住まいの方、もしかしたら若干味が違うかもよ。5月29日発売だそうです。ケイタ君、足はあるでしょう。果たして、まあまあ、あるわね。お客さん、移動させるための。小白さん、関所は箱根にある、あるだよ。あるだよ。何人島根から歩いてくるなら通るだよ。散歩さん、東京は大変なことになるでしょうね。今でもホテル代はどんどん上がってるのに、どんどこどんどん上がるんでしょうね。ケイタ君、スキちゃんの車傷ない、これはまだ傷がないです。っていうか傷がついたのは後ろなんで前側にはないですよ。はい、ノラちゃんこんばんは。なんかバックするときにね、あの三角コーンにぶつかったらしいんですけどね、三角コーンでそんなに傷がつくかと思うんですけどもね、なんかその三角コーンにぶつけたのは2度目らしいですよ。1回目は傷は分かんなかった。2回目もね、まあ夜だったんだけど降りてみた時に傷はついてないって言ってたんだけど、次の日の朝車乗る前に確認したら若干傷がついてたと言ってましたね。次の記事すいません、 URL が長すぎて貼れません。気になる方はご自分で検索するかポッドキャストの方で、記事の URL を貼っておきますんで、そちらで見ていただきたいと思いますが、まあ見なくてもいいかな、話だけで。こちらはギズモードジャパンにあった記事です。これも旅ネタっちゃ旅ネタなんですけどね、オーストラリア2019年7月から82万円以上は現金決済禁止にというね、オーストラリア行って82万円の買い物する人がいるかどうか分かりませんが、もしオーストラリアで82万円以上の買い物をしようという方、来年の7月以降は現金で買えないんで気をつけてねっていうお話です。オーストラリアの自由党政権は現金で1万オーストラリアドル、日本円で約82万円を超える現金での支払いを法律で禁止すると発表しましたということだそうですね。まあ、理由としてはデジタル社会への移行を推進し脱税を取り締まるためということだそうですね。まあ、2019年7月1日より 1万オーストラリアドル以上の支払いは小切手かクレジットカードまたはデビットカードで行わなければなりませんということだそうですよ。日本では基本的にこういうルールはないですよね。アメリカにもないんじゃないのかな。どうなんだろう。多分私が知ってる中では初めてこういうルールができるんじゃないかなという気がしましたが、他の国もあるんだな。EU では結構制限かけてる国あるみたいですね。フランスは1000ユーロ約13万円、スペインは2500ユーロ約33万円、イタリアでは1000ユーロ約13万円、ドイツでは5000ユーロ約65万円までしか現金での支払いはできないというルールがあるみたいですね。日本でこんな制限つけられたら困る人いっぱい出るでしょうね。まあ、日本は現金社会ですからね。どっちかっていうと、果たして日本にもこんなルール適用されるんでしょうかね。お散歩さん、バンパーは樹脂なので傷はつくよね。それがね、バンパーじゃないんですよ。後ろの、あの荷物室の扉になんか傷がついているらしいです。私も実際に見てないんでね、どの程度の傷かっていうのはよくわかんないんですけどね。野口さん、こんばんは。制限しないと車中泊増えるだろうな。オリンピック制限すると思うけど。そうですよね、駐車場。東京って道の駅あるのかな。なかったら高速のサービスエリアとかパーキングエリアがいっぱいになっちゃうのかな。あ、でも車で入っても向こう止めるとこはないわな。キャンピングカーとか売れまくるかもね。野口さん、今は83万円オーストラリアドル、今日1日で1円上がってる。サンプさん、私の付き合いがある車のディーラーも基本現金やり取りしなくなってます。トラブル防止のようです。ああ、なるほどね。ケイタ君、仮想日本に道の駅ない。あ、やっぱり東京都内道の駅ないのか。なんかあるような気はしないよな。あ、ケイちゃん、こんばんは。モナちゃん、ありがとうございます。それでは、こっからは IT ネタに行きますよ。iPad の方に目をやると、月ちゃんが入ってきた時に気がつかないんだよな。あれ、僕今なんか、URL が長すぎるって話でしたけど、このツイートをツイッターの方にも上げようとするとダメっていう風に言われるんだけど、ツイッターに上げないってするとなんか URL 貼り付けられるみたいですね。今初めて知ったぞ。はい、なので今上げた記事の URL はこのツイキャスの中では見れるはずですが、ツイッターの方には上がってないかもしれない。どうなんだろう。はい、こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。アップル、アメリカ第2のキャンパス候補地はバージニア州という記事が上がってました。アップルさん、また新しいキャンパスを作るみたいですよ。今後5年間に米国内で新しい施設を作り、2万人の新規従業員を雇うために 300億ドルを使う方法を探るべく、同社の拠点を置く場所としてバージニア州が候補に上がっているということだそうですね。まあ、バージニア州、アマゾンも、第二の拠点をバージニアに置くことを現在検討しているということらしいですね。2万人を新規採用させるのかな、それとも移動させる人も含めての2万人なのか、ちょっとその辺が分かりませんけどもね。大きさとしては、ペンタゴン、アメリカ国防総省、五角形のあれの3分の2、そしてアマゾンが計画している新本社の半分ぐらいの大きさということらしいですね。アップル儲かってんのね。琥珀さん、あ、お風呂ですね。お散歩さん、このホテルも窓口での現金扱いなしです。チェックインは受付にてカードキーをもらってから自動支払い機で現金かカード払いしてカードを有効化するシステムになってます。ホテルのフロントでのお金のやり取りはしないってことですね。でチェックイン機で、まあ、現金かカードで支払いができると、おっされケイタ君、高速のサービスエリアは今でもいっぱい。そうなんだ。もしかしてもうオリンピックのための場所取りしてるとか。公共を駐車場にすれば。それはしないでしょ。お散歩さん、東海岸なのね、時差があるので大変そうだけど。ああ、そうですね。新しいキャンパス作るお金があって羨ましいって感じですね。はい、それでは次の記事ですよと。URL を。で、これぐらいの長さだとちゃんとツイッターにも URL が上がるんですね。はい、それでは次の記事です。こちらはタチラボさんの方にあった記事です。朗報。初代 iPhone、iMac、G3 風ケースに iPhone 8、8 Plus モデルが追加という記事が上がってました。おとといの配信で iPhone X 用の初代 iPhone、 それから iMac G3 を模した iPhone ケース、 Indiegogo で出てるよっていうお話しましたけども、こちらの方にですね8と8プラスモデルも追加されましたということだそうですね。はい、ということで、iPhone X にしか対応しないよというお話をしてたんですが、8、8プラス用も出すということだそうです。値段設定は10と変わんないんじゃないかなと思いますけどもね。はい、ということで8プラスユーザーの皆さん、ぜひインディーゴーゴーで先行投資してみてはいかがでしょうか。僕頼もうと思ってたね、忘れてたな。後でインディーゴーゴーで投資しときましょう。はい、それでは次のニュースですよと。長いのにやっぱツイッターに上がらないんだな。ツイキャスの中だけで、散歩さん、そういえば昨日からアップルウォッチのスイカが活 躍しているけど残高表示がうまく反映されない。残高表示が反映されない、残高表示が反映されない。 iPhone 側でスイカアプリを立ち上げた時には残高がちゃんと出るんでしょうかね。そこでもし出なかったら一度 Apple Watch 側のスイカをクラウドに預けてもう一遍インストールし直すと直ったりするってのは以前聞いたことがありますけどね。そこのとこを試してみてはいかがでしょうか。まあ、残高表示だけがうまくいかなくて支払いというか改札が通過できるならとりあえずごまかしながらでもいいのかもしれませんけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらテッククランチさんにあった記事です。 AI でお利口になった Google ニュースアプリが iOS と Android に登場という記事が上がってました。 Google は先週の IO イベントで AI で強化したニュースアプリの新バージョンを披露しましたが、アメリカ時間の5月15日ついにその新装アプリの iOS バージョンと Android バージョンが127カ国でローンチされましたと、これ今までなんか名前が違いましたよね。なんか違う名前だったような気がするんだけど、バージョンアップして賢くなったということだそうですよ。私もね、立ち上げてみたんだけどどこが賢くなったのかが今一つ分かってないんですよね。というか旧バージョンをあまり使ってなかったというのもねあるんですけどもね、はい、まあ何かが賢くなったようですよ。まあアプリを開くと For You という、まあ、おすすめタブが出てきて、現時点の上位5つの記事やあなたに向いていると思われるオピニオン、その下の長い読み物などがありますよと。これは Google 検索とかでよく検索するような項目が出てきてくれるのかなっていう気がねしなくもないですけどもね。今日お昼西城秀樹が亡くなったっていう衝撃のニュースが入ってましたが、今また速報ですよ。南果歩渡辺謙離婚発表なんか今日は芸能界が慌ただしいですね。啓太君、アップル時計のスイカは時々変になる。うん、時々変になるんですよ。私もありますね。そういう時には一度削除してもう一遍戻すというのをやったりしますけどね。散歩さん、支払いはできてるけど残高が減らない、いいじゃない昨日調べてヘルプモードにしてしばらく置いておくといいってあったから試して一度は更新がうまくいったけど今日も更新されない。iPhone 側でスイカアプリを立ち上げた時の残高はちゃんと減ってます？そこが減ってれば、Apple Watch の再起動、iPhone の再起動は関係ないかな、Apple Watch の再起動とか、そのあたりで治るかもしれないし、治らなければ一度削除してもう一遍入れ直すという手もなくもないですけどね。ケイタ君、残高減らないのは素晴らしい。無限に使える、それが本当に通ればねいいんですけどね。はい、それでは次の記事ですよと。はい、こちら気になる気になるさんの方にあった記事ですね。ツイートボット、 Mac 向け人気ツイッタークライアントアプリの最新版ツイートボット3.4ツイッターをリリースという記事が上がってました。 ツイートボット3、4ツイッターは全バージョンツイートボット2までで利用可能だった機能に加え、新たにサイドバーの表示が改善され、アイコンだけでなくテキストも表示されるようになったほか、ナイトモード、あのダークテーマってやつですね、の導入や動画メディアのマウスオーバーでの再生が可能になっていますと。他にもフルスクリーン表示やフィルター機能、カラム表示など様々な改良が加えられており、価格は1200円で、全バージョンを使っているユーザーも新たに購入する必要がありますということで、バージョンアップしてくれないんですね。別物になったということだそうです。しばらく待ってたら安売りするかな、どうかな。ツイートボット2をずっと使い続けてるんですけどね、まあ制作者の手間をちんと思って1200円を払った方がいいのかなと思ってますけどね。購入するかどうかはちょっと今夜一晩考えてみたいと思います。お散歩さん、昨日は iPhone からエラーになって見れなかった、今日は見えてるけど昨日の残高のまま。おお、ということは減ってないってこと？それはワクワク状態かな。ワクワク状態って言っちゃいけないのか。減ってない。あの iPhone で見ると利用履歴が確か見れるはずですよね。それも更新されてないのかな。どうなんでしょうね。はい、それでは次の記事ですよと。あ、スキちゃんからもうちょっと待ってねというメールが来ました。こちらは C ネットジャパンにあった記事ですね。違った、エンガジェット日本語版にあった記事です。ドコモスマホの羊の羊引退へ、新キャラマイデイズに新 AI 機能発表ということで、羊の羊ちゃん消えるそうです。さようなら羊ちゃん。 NTT ドコモは新たな AI エージェントマイデイズを発表しました。しゃべってコンシェルにを置き換え、5月30日に提供を開始しますということですね。マイデイズは言うなれば Siri や Google アシスタントのドコモ版ともいえるサービスです。ユーザーの行動や状況を学習し、ユーザーの行動を先読みした情報やサービスの提供を謳っていますと。羊ちゃん、メイドのメイちゃんも消えてしまうのね。と思ったら、しゃべってコンシェルン、旧機種を除き提供を終了しますということなんで、旧機種ではそのまま羊の羊くん使うこともできると。あと設定をいじることで、羊の羊くんを復活させることもできると。往生際が悪いな。終わりなら終わりでいいじゃんって気もしなくもないですけどもね。お散歩さん、アップスターのシステムの決定点でアップグレード価格の設定、アップグレード価格、ああツイートボット3の話か。システムの決定、アップグレード価格の設定ができないんですよね。開発側としては無償というわけにはいかないし、 iOS 側も MacOS 側も同じそういう欠点があるってことですよね。ツイートボット iOS のツイートボットも新しいバージョンの時は確か別で買わなきゃいけなかったですからね。私はそんなもんだとばかり思ってたんですが、欠点というかアップルがそういう風にしてんのかどうなんでしょうね。お散歩さん、ヘルプモード後に履歴も残高も見えるようになったので、残高は減っているけど、あ、残高は減っているけど残高がわからないのは困る。履歴にはちゃんと載ったっていうあれが残ってるわけですよね。ただスイカあといくら残ってますよっていう表示が更新されないと。なんでしょうね。はい、というわけでここからスキちゃん合流です。お帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
はい。
台風ですか？
え、
扇風機ですか？
あ、すいません。
エアコン、エアコン。
いや、エアコンもつけてるけどまず涼しくなりませんが。
何度あった？
29.8 度。
わあ。でも昨日よりもちょっと低いか。
いや、でも昼間やっぱり外気温は31度だったよ今日も。
そうなんだ。
はい、
散歩さん
つけた好きちゃん。雪の
散歩さん、スターのシステム的には優勝アップという選択肢は必要。確かにそうですよね。
さん、ありがとうございます。
はい、それでは今本編最中ですんで続けていきたいと思いますが、うんこドリル
知ってる、
そこの URL を、
うん、知ってる、
はい、あげちゃってください。
はい、買い替えませんよ。
はい、こちら携帯ウォッチにあった記事です。うんこ漢字ドリルの iPhone X ケース登場という記事が上がってました。
ケース？
ケース。ソフトバンクコマース&サービスはうんこ漢字ドリルとコラボした iPhone X 用ケース、うんこ漢字ドリルうんこ先生ケース 4iPhone X を5月18日明日から発売をしますと。価格は税込み2952円ということで、こちらソフトバンクセレクションで扱うそうですね。去年の11月に10周年を迎えたことを記念して制作されたもので、子供に人気のうんこ漢字ドリルとコラボしましたと。シリコン素材でうんこ先生が立体的にデザインされており、10周年にちなんでネクタイには10の数字が刻まれていますと。パッケージには漢字検定1級レベルの難読漢字が使われたミニうんこ漢字ドリル10年生が同梱されますと。ドリルは3種類ありますが、そのうち1種類がランダムに付属する形になると。だから3種類全部手に入れようとすると、運が良ければ3個買えば3種類手に入るけども、下手をするとダブル可能性があるってことだね。そしてこのケース15個だけ当たり券が入ってるそうです。で、運よくそれを引き当てると重さ 1.3 キロのビッグうんこ先生ケース 4iPhone X がプレゼントされますと。
いや
一見すると巨大なうんこ型オブジェですが、底面に iPhone X が装着できるようになっていますと。
あ、やっぱり10なんだね対象は。
そうそうそう。で、うんこの中には穴が開いてるそうですけども、これは電波感度向上を図るために用意されたものだということだそうですね。なお、ソフトバンクセレクションの公式ツイッターアカウントをフォローし、対象のツイートをリツイートしたユーザーのうち抽選で85名にビッグうんこ先生ケースをプレゼントするキャンペーンも実施していますということだそうですよ。運が良ければタダで大きなうんこ先生がもらえると。
この記事のお姉さんが持ってるやつでしょ。
そうそうそうそう。
恥ずかしいよね。
装着したまま通話も可能だそうですよ。そしてもう一つソフトバンクセレクション変わったものを出します。世界最重量を目指した10キロウルトラスーパーマッチョケース 4iPhone10 というのも発売します。こちらは税込み1800円。こちら鉄アレイなんですよね。鉄アレイに iPhone X が装着できるケースです。
へ
ー。片側には 10kg、 そしてもう一方には10周年のテンスと刻まれているダンベルだそうですね。実際に10キロありますと。動画で正しいフォームを iPhone で確認しながらトレーニングを行えますと。10周年にちなんで10個限定の販売だそうです。こちらは痩せれるよこれ。
いや痩せんでしょう。
あ、筋肉がつくだけか。
いる？
いらない。
これ真剣に作ったんかな。
真剣に作ったみたいですよ、10周年記念で。まだうんこ先生は笑いが取れるけど、10キロのダンベルは持ち歩けんだろう、さすがに。
これ何、動画とか見ながらやるってこと？
うん、でもいいだろうし、普段お出かけの時に持って歩いてもいいだろうし。ダメ？ダメ。
10キロ。
10キロのダンベル。本物のダンベル。いや、そりゃそうだよ。このうんこ先生も重たいと思うよ。1. 何キロだっけ？
あ、ビッグのやつ？
うん、1.3 キロのビッグうんこ先生。子供受けはするだろ。それは自分でつけてください。
あ、なるほど。そういう手がそういう手があったな。
まあね。野口美さん、日経新聞にロシアのサッカーワールド杯の主な治安対策、公園のバーベキュー禁止、会場付近でのアルコール販売禁止、泥酔サポーターを医療施設に収容などが書いてありました。これも東京オリンピックで参考にするのかな。ああ、アルコール飲んじゃいけないんだ。販売禁止だから持ち込みならいいのかな。
あ、もうそういうニュースを言うたん。
あと、いや、オリンピックのチケットのね話をちらっとしたんだけどね。ちみちゃんごめんね、ご飯中にうんこうんこ言って。
大丈夫、まだ可愛くない。こうはチーの方がいや、ちょっと柔らかい感じがするけどね。
いや、出た。はい、それでは次の記事いくよ。
はい、
こちらは AV ウォッチにあった記事です。北村を CCC が買収、上場廃止へ、写真プリント店舗やネットサービス強化ということで、カルチャーコンビニエンスクラブの子会社 CK ホールディングスは15日、カメラの北村などを展開する北村の普通株式を公開買い付けにより取得することを決定。北村もこれに賛同することを取締役会で決議しましたと。買い付け価格は1株1230円、買い付け代金は約180億円、買い付け期間は5月の16日から6月26日ということで、カメラの北村が、カルチャーコンビニエンスクラブの傘下に入りますよと。ツタヤグループに入っちゃうってことですね。
あ、ツタヤなんだ。
うん、CCC ってのはね。
へえ。
カメラの北村は業績悪かったのかな。結構あちこちに店舗あるのにね。
最近コマーシャル見んくなったね、あの歌。
あ、カメラの北村ってやつ。
いや、カメラを買うなら。
あ、確かにテレビ CM 最近見ないな。
うん、
1934年創立あって、北村写真機店。カメラというのが店名に入ってて、堅くなにカメラを売り続けたのはこの北村ぐらいかね。ビッグカメラってもう家電量販店になっちゃってるじゃない。
ビッグカメラも昔からあるの？
まあ結構前からあるっちゃあるよ。
そうなんだ、
うん、
へえ。
ジャパネットもあれ昔カメラ屋さんでしょ。
知らない。
元は今通販屋さんだけどね。
うーん、
うん、北村のブランド名は残るのかどうなのかちょっと分かんないですけどね。まあ残るんでしょうね。ということでちょっとびっくり、びっくりといえば、平田ローカルの話ですけど、平田の小池工場の横にあれがあるじゃ、あったじゃない、
ファミレス、
ファミレス、
なんだっけ、
ガストじゃなくて、
ファミリアじゃなくて、なんだっけ、
あれなんだっけ、ガストじゃなくて、
フレンドリーじゃなくて、
名前が出てこないけど、あれなくなった、さらちになってる、
すごいローカルの話、
うん、今日初めて気がついた、あれなくなってるって。あの
ポケストップがあるファミレスだよね、
うん、ポケストップだけはまだ残ってた。
なんちゅう店だっけ、
ガストじゃなくて、
安いとこよね、すごい、
うん、
なんだっけ
ジョナサンじゃなくて、
地元じゃんか、覚えときよ。
めったに行かないもん。
なんだっけ。
まあ いや好きちゃんだけそれを伝えたかっただけです。
それはここで言わんでもいいかろう。
そうだね。はい、それでは最後の記事ですよと URL 貼っちゃって、あ、ジョイフル、ジョイフル、それそれ。
誰が言うてくれた？
イクラムさんとお散歩さん。
すごい、よくわかったね。
琥珀さんはデニーズってちょっと外れてた。
すごい、
すごい。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。無線 LAN の 5.2GHz 帯屋外利用を可能に、電波法施行規則を改正へという記事が上がってました。総務省は無線 LAN の 5.2GHz 帯の屋外利用を可能にする電波法施行規則の一部改正へ向け関連規定の整備を行うということで、現在 5GHz 帯、 5.2GHz 帯、あ、 5.2 と 5.3GHz 帯か、これ屋内利用に限られてるんですよね。でこれを屋外でも利用できるように、電波法令を改定するということだそうですよ。
そしたらどうなるの？
Wi-Fi ルーター、、
うん、
部屋に設置するんじゃなくて持ち歩けるやつ、
うん、
あれで 5.2 とか 5.3 を使おうとすると、あの屋内利用ですかってちゃんと聞いてくるんよ今は。
うん、
でも外で入っていってもつながることはつながるんだけどね、一応電波法上外で使用しちゃいけないことになってるんですよ。
あ、そうなんだ。
高い周波数って結構そういうのがあるんですよ。アマチュア無線も 1.2GHz 帯ってあの外で使えるワット数は低くなってますからね。1ワットだったかな、固定局からでも10ワットまでしか出せませんからね。
普通の人は、まあ、何しか繋がりゃいいわみたいな。
まあね。実際に使う人はそこのとこを、まあ、あんまり考えないですけどね。
うん。
まあ 5.2GHz 帯に関しては、まあ、外で使えるように変更しますよと。 最大1ワットまで出力も上げられるように電波法令を改定しますと。ただこれいつになるかな、これから動くって話だから、まあ来年のラグビーワールドカップか再来年の東京オリンピックまでには実現したいっていうことだとは思いますけどもね。
うん、ラグビーワールドカップってあるの？
来年ね。
へえ。
2019年にね。だから2年連続大きな世界大会がありますよ。
日本で？
日本で。まあワールドカップ、あの、ラグビーの方はあちこちにばらけてますけどね。東京オリンピックみたいな東京集中ではないですけどね。まあ、あのアメリカとかではすでにこの 5.2 ギガを超えるようが可能になってるんで、まあ、それもあって日本国内で使えるようにしようということだと思いますけどね。はい、ということで以上本編でした。琥珀さんはフロリダから帰還。お散歩さん、もともと T カード陣営、北村は閉店しているところが多い。え、都会では閉店しているところ多いの？田舎はまだ元気だよ、北村お散歩さんの T ポイントカードは北村カード。ほう、僕の T ポイントカードはソフトバンクカード。ジミーちゃん、ケイちゃんは来てないね。今からモニタリングで都市が出るよ。あ、ケイちゃんいたよ。いたけど今いるかどうか分かんないな。
あ、それこそモニタリング見てんじゃない
かもしんないね。琥珀さん、ポケストップってことは洋華堂グループだからデニーズだと思った。あはは、ちょっと違ったね。お散歩さん、日本では5ギガヘルツを使うレーダー波があるとかで禁止されていたと思います。そのあたりのお引っ越しとの兼ね合いがありますね。ああ、まあそういうことですよね。ジミーちゃん、空海ワールドカップを島根で開催。何やるの島根で
何の競技ですか？
何の競技？イクラムさん、今日カメラの北村行ってきたばかりお散歩さん、私の実家近くの北村をよく使ってたけど、いつの間にか閉店してた。
ないな、北村近くに。
ああ、まあ僕も出雲市内にあるぐらいしか知らないけどな。出雲市内に9号線、旧9号線沿いに2店あるんじゃない？
知らない。そもそも北村に行ったことってあるかな
あの渡り橋のとこにマクドナルドがあるじゃない。
またローカルの話
その裏にあのゲームセンターがあるじゃない。
うん、
あれの隣に北村があるし、あとは今市にもあるぞ
北村。いいってローカルそんなこと言っても何にも分かんわね。
どうだ、みんな分かんねえだろうう田舎では元気な北村です
なんか
ん
世の中いろいろ変わるのね。
そうだね。ツイッターはどこからかな。あ、16日、日付変わって16日に15日分を私が編集をミスったやつを上げて、ケイちゃんがみったんまたやらかしたけろってことで。
何やらかしたの？
あの BGM がでかいってやつ。
あ
ジオちゃんは気がついてない聞いたかそしてジミーちゃん BGM がミターンとスキタンの美声が埋もれてる。ほ BGM だんだん収まってきた
笑い事じゃないけ
まあねゆうさん、チーズ溶かす機械 Amazon でラクレットと検索するといろいろ出ます。
へえ。
でもあんなもん家に置けんだろう
そうだね、
まずあのでかいチーズを買うのが大変じゃん
広いお家の人ならいいかもね。
そしてイクラムさんが、1679回を聞いて変則勤務なのでいつもツイキャスを聞けるわけじゃないからやっぱりポッドキャストで配信してくれると助かるな。でもそれがおかしかったんだよなで今朝じゃねえや、昨日の
夕べ
日付が変わる前に、BGM 修正版をあげました。アレットさん、リステンナウ、これは修正版じゃない方だな。はい、何でしょうか、遅すぎる反応。うん、そしてジオちゃんが修正版を聞いてくれてますね。でもツイキャスに入るんだな。今日散歩さん東京にいるってよ。
ああそう、いいね、
東京のホテルから。お散歩さん、スタジオをやっている店はいいけど販売だけのお店は厳しいんだと思います。
え、ツイキャスに戻った？
あ、今ツイキャスに戻った。
え、これ読まんでいいの？
どれ？
チュリーちゃんの。
え、チュリーちゃんのどれ？
1677回から1678回拝聴。へえ、カメムシがパクチーの香りならカメムシ食べられる。食べてみたいような怖いようなですが興味ありって。
それ何時？
20時27分。
何日の？
今日の
20時27分。本当だ、間に埋もれてたそういうことね。
うん、
サンプさん、シャープそれは見つけ忘れたけど今日のリラックマのツイート見て。ん、
何、今日のリラックマのツイートって？
今日のリラックマのツイート、今日のリラックマのツイート、散歩さんのツイートは、あれ、どこで見ればいいんだ、散歩さんの最近のツイート、あ、これか、リラックマのツイート、リラックマのツイート、今日のリラックマ、ないよ。お散歩さん、ないよ。リラックマの和菓子はこれ15日の分は、これこの間紹介したやつだよね。
うん、ないよね。
うん、ないよ。お散歩さん、ツイッターだよね。お散歩さんのツイート、今日は朝こうスタバのコーヒーがあって、お昼ご飯の小籠包かな、それからクラゲの動画があってだよ。え、写真ないですよ、出てこない、おかしい、出てこないお散歩さん、ないぞ 今送ってくれた URL は見たけど、この写真はツイッターに上がってないよ。これインスタに上げてない？もしかして。この URL の写真はツイッターお散歩さんのタイムラインに出てこない。ケイタ君、うんこ終わるか。うんこが終わった、うん、よくわからない。
あら、
お散歩さんツイッターにシェアするの忘れたか。多分インスタグラムの方には上がってるんじゃないかな。ツイッターの方には上がってきてないですよ。これはで、な、何の絵なの。あ、リラックマが皮脱いでるの。ダメだよこれ。洗濯物。ん、リラックマが皮を脱いで洗濯して干してるイラスト。
今日は暑かったっけね。
そういう問題じゃないと思うな。確かに暑かった。明日も暑いけどね。
まだ暑いの。
明日まで暑いよ。
もういいわ。
明後日は10度ドーンと下がるけどね、最高気温が。
やめて、もうほんと体がおかしいもん。え、カメムシ食べるイベントがある。
え、
何それ、日本で。
わかんねえ、
絶対行きたくないけど。
感想はパクチー、普通に青りんご味のアイス。青りんご味、
何それ。え、
青りんごって、あの飴をコーティングした時の青りんごぐらいしか食ったことないけどな。
カメムシを食べるっていうのがもうないね。
あれ、カメムシ潰すと臭いじゃない。
臭い。
その臭みはないの。
え、
今味の話は結構出てきてるじゃん、パクチーの味がするって。
うん、
匂いはどうなの。
だけ匂いもあるんじゃない。
あの匂いがパクチーの匂いってこと。
和歌山で、7月29日でもう去年の話かな。あ、去年だね、去年。
去年だね。
和歌山県紀の川市で開かれました。なんか
パクチ
ー、パクチー、パクチーの味あんまりよく覚えてなくってですけどね。
そこのとこカメムシ捕まえてちょっとかじってみたら、あ、これがパクチーかってわかる。
さっきチュリちゃんがあの興味があるってツイッターに書いてたっけね。
ぜひ実験を。この間 NHK でやってたって、そのカメムシ話。
なんでこんなカメムシの話で盛り上がるの。
誰か食ってみろ。
パクチーが好きな人。
うん、 もしくはカメムシが好きな人。海外であのタガメとか食べるっていうのはたまに芸能人がやってるよな、テレビとかで。
知らない、見たことない、そういう系見ないから。
あのゲテモノ食わすとか罰ゲームとか
絶対見ない。
まああえて食べようと思うんな。でも食べたいと思わないな。
あのゲテ虫じゃないけど、この間なんかテレビで、
うん、
群馬県になんかブラジル人の町があるって、なんかブラジル人がいっぱい住んどって、ブラジルのお店ばっかりが あれ見た？
違う番組で見たかもしれないけど、なんかお祭りとかもするんでしょ、その団地みたいなところにいっぱい住んでて。
あ、それは知らんのんだけど、そのブラジル人のそのお店、うん、スーパーにね、なんか冷凍食品売っとったんよ、
うん、
真空パックの子豚。
は？真空パックの子豚
丸ごと。
子豚が真空パックになってるの？
うんうんうん、そのまんまの姿で。うっそーと思ったけど。もうね、私普通の食べ物でいい、あのその動いとる時の姿がわからんような料理がいい。
じゃあ魚の煮付けとか食べられないじゃん。
魚の煮付けはだって
その姿のままじゃん。
いやまだお魚はいいけど、
うん、カニは、
お肉はカニもいいけど、だってカニは海にあるじゃん。だけどその動物、うん、
動物、
動物系はちょっとダメだな。エビはエビだね。
偏見だ偏見だ。
いやー、こだわないで、うわーと思った。まあ買う人がおるけん扱っとるんじゃろうなと思ったけど、
うん、あ、チョコミントのコマーシャルやってたんだ。関東ではガリガリ君のコマーシャルあるのね。あれこっちも流れるよね、ガリガリ君の CM、
うん、やってるやってる。
え、彦根流れないの？
かわいそうに。
絶対流れてると思うよ。
みっちゃん昨日そういえば食べとったよね、チョコミント。
今日も食べました。ハマってしまった。
そんなに美味しいの？
美味しいよ。うまいよ。ただね、ハーゲンダッツの新しいやつは見当たらなかった。最初ハーゲンダッツを、うん、買ったろうと思ったんだけど、ハーゲンダッツ見当たらんで、あれハーゲンダッツないやと思って、アイスの中見てたらガリガリ君がおったけん、あ、また目が合っちゃったねって買っちゃった。
それどこのコンビニ？
今日はローソン行った。あ、昨日もローソンだったな、店は違う。
ほら違うとこ行かんとセブンとかファミマにあるかもしらんよ。
それはあったかもしれないな。
ケイタ君がサムネイル変えなきゃっていうのは私が帰ったけ？
うん、変えた変えた。
ありがとう。ちょっとやばい、今日は私ダメだわ。
なんで？
ちょっとダメです、目が回ります。
え？
今日なんかダメだわ。なんだろうな、体温調整ができんのかな、暑くて。
暑さにやられたか？
からもう。
ちゃんと晩ご飯食べなきゃ。
いや今から食べますよ。
いやいや、お野菜でごまかしちゃダメよ。
ああ
。
あの、みっちゃんには昨日話したんだけど、そのなんか日曜日になんかダイエットの番組やっとって、 あの一時、うん、ココナッツオイルがすごいブームになったけど、もっとそれよりすごいやつ、あ、うん、ちょっと待って、やばい、ちょっと待ってください、イヤホンがもう電源が、うん、電源のあれがもうないみたい、
あ、Bluetoothの、
ちょっと待ってね、
ちゃんと充電しなきゃ、
で聞こえた、
今スピーカーホンか、
うん、いや、あのイヤホンに、普通のイヤホンに変えました、
うんうんうん、ほらお散歩さんも肉をもう食べましょうって、
昨日野菜だったよね、
サラダでしょ、
うん、サラダです、あ、そうそう、それで、あの、ココナッツオイルよりすごいオイルがあって今すごいブームなんだって言ってやっとった、皆さん知ってます？ MCT オイル、
それ何の略？
何だろうね何でしょうね、
何だろうね、
MCT オイルっていうのがあって、で、なんかアメリカですごいブームらしくて、そのなんか食べた脂肪分分解してくれるかなんだかって言って、なんかね、うん、都会の方にはそのアメリカから入ってきたカフェで、その MCT オイルの入ったバターコーヒー、うん、バターを溶かしたコーヒーにこのオイルを入れたやつがメニューになってすごい売れてるらしいよ。
そうなんだ。
ケムシ？ MCT だって。ケムシTじゃないよ。ケム、M。アルファベットの M、C、T、T、T です。
ココナッツから抽出したオイルだって。
なんかすごいんだってこれ。で、ネットとかでもあったけど、近くのスーパーにあったんで日曜日に買ったんですよね、
うん、
で、ちっちゃい瓶なのに800円ぐらいじゃん、これ85グラム、もう半分ぐらいないですけどね、で、なんか取りすぎたらお腹緩くなるとかって言って言っとったっけ、ちょっとチビチビチビチビ使ってるんですけど、朝コーヒーに入れたらいきなり油がもわーって浮いて出てくる、気持ち悪いとかと思って一番いいのはサラダにかけるのがいいかなと思って使ってるんですけどね、私はまだお通じに影響がないです。
MCT オイルで検索するとダイエットダイエットがいっぱい出てくるな、
うんうん、すごいブームらしくて、私はそのブームだっていうことを知らんでちょっとねショックだったんだけど、
うーん、 MCT オイルを飲むだけでは効果出ない
え
っていう記事もあるね。MCT オイル太る。
え？
使うと危険な人もいます。
どういう人？
ん？いや中身を見てないけどね。見出しだけ。
何する？どうせ痩せないの。うさ。うさ。うさ。うさ。まあちょっとね。話の種に買ってみたっていう感じですけど、
うん、MCT オイル、中連脂肪酸のことだってよ。 MCT ってのは
中連脂肪酸、
うん、
中鎖じゃないの、どっから連
が、中鎖、中鎖か、中鎖、
どっから連が取る人
気のせい気のせい、
鎖っていう字ですよ、
うん、
まあね、あの女の人はこういうのにねすぐ食いつくの、男の人には理解できんでしょうけど、
あ、これ糖質制限と一緒にやらないと効果は出ないらしいよ。
え、そうなの、
うん、
なんか
MCT オイルを飲むだけで痩せるということではなく、MCT オイルで痩せやすい体を作る、
いいじゃない、
うん、
なんかすごいね、男性陣こういうのに言うとすぐなんか説教みたいなのがしまうね、みんな、なんですか、なんですか、なんですか、あのね、そういうね、あの痩せる結果、まあ、結果だよね、痩せたは結果だけど、その気持ちが大事だと思いません、そのいつまでもこう何ね、あがくその気持ちが あのね、言ってみよう皆さん、その奥さんにそういうケチつけたら女の人はいつまでもね乙女でいたいんですよ。そういうの分からなきゃダメですよ。もうね、ケイタ君めっちゃ腹立つの。要するに食べ過ぎ。いや最近そんなの食べてませんよ。まあいいですよ、ほっといて、ほっといて。
まあスケちゃんがそれ使ってこんだけ痩せたぞって実績を作れば OK よ。
まあ中途半端なんでね、私もあれですけど、まあちょっと興味があったんで。皆さんにも教えとってあげようかなと思って言ってみましたけど、
イクラムさん、奥さんには間違っても言わないです。
えらい。よくできている。え、何、胃のムカつき、アレルギー反応、糖尿病、糖尿病1型、血糖値の高い人はダメ。そうなんだ。まあいい、もうこの話やめよう。興味ないとか書かれているし。いいんだ。私はいい。ガリガリ君が美味しいって言っとる人もおれば、MCT オイル買ったんよっていう人もおる。
ガリガリ君食べてたらガリガリになるかもよ。
ならんよ。歯が痛くなる。
歯痛くなるんじゃなくて染みてくるんだね。
もう染みるよ、こう氷系はね。あとはね、あのゲームを時々するんだけど、そのゲームの合間になんか広告みたいなのが出てくるので見つけたんですけど、クイズショーっていうアプリ、クイズショーっていうアプリ、あ、違う、キャッシュショーだ、今まさにプッシュが来た、もうすぐ始まるよって、キャッシュショーっていうアプリを見つけてちょっとね落としてみたんだけど、毎日お昼の12時と夜の9時になんかライブ配信みたいなのでクイズやるんだけど、なんかあの当たるとお金が貯まっていくっていうやつ、昨日初めてやったんだけど、昨日125円ゲットしました。12問中11問正解して、でなんかそれでお金が貯まっていって1000円以上になるとペイパルでもらえるって。でペイパルを登録してなかったけど、今回初めてペイパルのアプリも落として登録したんですけどね、みたいな。だからみっさんがグノシーもやってるよって昨日教えてくれて、
グノシーは9時半からかな、
なんかグノシーはしかもあれよね、
500万円だっけ、
この、 あの私が今落として、キャッシュショーってやつは5万円を配分するんだけどね、
小金って稼ぎをしてるね。
そう、小金稼ぎを始めました。まあ皆さんお金に余裕あるだろうから興味ないよね、こんな話もね。すまんかった、すまんかった。
ということで皆さん、本日も長い時間お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。なんか寂しい。
ん
キャッシュショーの話誰も触れてくれんけ、興味なかったらやったりと思って、
100円じゃと思ったかも。
まああのサービス残業が多いのでちょっとどこかで小遣い稼がなきゃと思って。
ペーパルお金を受け取るにはプロアカウントにしないといけないので、免許証のコピーを送らないといけないと思います。どうやって、
へ
ー、僕プロアカになってるからアカウント貸してあげるよ。
え、プロアカウントって有料なの？
いや、お金はいらないけど、個人認証だから、その免許証のコピーとか写真で撮って送んなきゃいけないけどね。
それぐらいいいよ、うん、別にゴールド免許だしとか言って、
まだね、
まだね
はい、以上空海 IT ニュース1679回、5月17日でした。お届けしたのは
やさぐれてませんよのすきちゃんと
小銭を稼ごうのみちゃんでしたそれではまた明日、三四
ただもの
だんだ だんだん
5分早いなって。
あ、もう8時50分過ぎたから終わり
Owning IT News.